南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず言えんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、御所の勧行八幡書、585ページの最初のところからですね、最初のところから2、4、6、7行目の道理に背くべしやまでね、一緒に読みますはい。勧行八幡書にのたまわく今日蓮は犬る建長五年四月二十八日より今年公安三年十二月に至るまで二十八年が間またたじなし。ただ妙法蓮華経の七時五時を日本国の一切衆生の口に入れんと励むばかりなり、これすなわち母の赤子の口に父を入れんと励む慈悲なり、これまた時の当たらざるにあらず、すでに仏器の御御薬剤に当たれり、天台伝行の御時は時いまだ来たらざりしかども一分の木あるゆえに、小分るふせり、いかに言わんや今はすでに時至りぬたとえ気なくしてスイカをなすともいかでかぐずせざらん。ただ不況のごとく大難に遭うともるせんこと疑いなかるべきに、真言前念仏者等の残相によりて、無知の国主通る難をなすこれを退治すべき、氏神八幡大菩薩彼らの大化を辞せざるゆえに、日蓮の氏神を勧行するは道理に背くべしや。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今月はですね、全部のですね、他高校に、行くっていうことが、まあちょっと自信が持てなくてですね、ちょっとできないなというふうに思いましたので、この三宝院でのですね、参加自由の他高校だけですね、ちょっとやってみてですね、ちょっとやってみてってのはおかしいんですけど、もうずっとですね、他高校やってないので、この口がうまく回らないんじゃないかと思いまして、それで、まあ産経の信者さんがいなくてもですね、まあ勉強することは一緒ですので、勉強して、 いらっしゃったら話をさせてもらって、ちょっとね鳴らし運転をしとかないといけないと思って、したところ皆さん方に参詣をいただいて、本当にありがたく存ずる次第であります。仏法には、私は普通の人ですけど、大号宗っていうこの存在がないとその仏法を伝える、まあ、その聞いてくれる人ということですよね。聞いてくれる人がいないとその仏法をどんだけ説いてもですね、この大号宗がこの憎む人反対する人でも構わないんですけども、信ずる人信じない人も含めて、そういう大号宗の方がいてくれないとこの仏法というものはこの縁をして伝わっていくということが、まあ、ないわけですよね。ですからお釈迦さんが悟りを開いた時もですね、そのお釈迦さんを裏切り者っていうふうに言った私たちが毎日読んでいるところの、この西方言の中にも、一番最初にお釈迦さんが出家した時にお父さんが心配をして、その家来を5人、このお釈迦さんを追っかけさせて、それで一緒にこの出家するこのかっての家来がこのいたわけなんですよね。それがアーニャ教人女というふうにこの言うんですけれども、経文の中には5人ですからアーニャ教人女等というふうにその4人は省略して、この代表の人だけアーニャ教人女というふうにこの名前が出てますけれども、その人を中心にしてこのお釈迦さんはその人たちと一緒にそのバラモンの修行をするわけですよね。だけど前話したようにスジャータ、まあ、断食の修行をこのして、もう命を落とす寸前までそのお釈迦さんはその荒行をするんですけども、その荒行をしながらですね、こんな教えだったら一切の修行を救うということはできないじゃないかと、自分が死にたいって自分だけで完結する教えだったならば、それは一切の修行を救う教えということにはならないじゃないかというふうに考えて、その荒行を途中でやめてこのしまうんですね。それでそのたまたま通りがかったこの牛乳を飽きなっているところのこのスジャータっていうその子供さんが、その痩せ細ろえているお釈迦さんに対してその牛乳の粥をこのお釈迦さんに与えるわけですよね。でそれで、この体力がこの戻って、それでその自分はその違う方法で悟りを得たいというふうに考えて、そのお釈迦さんの新たなこの修行がこの始まっていって、そしてやがてその法を悟ってそのお釈迦さん仏になるわけですよね。でそのスジャータのその七階断食の時に断食じゃなくなったということで、そのアーニャ教人女等の5人はそのお釈迦さんに対して裏切り者だというふうにこの非難するわけですよね。その今までお前と一緒に修行してきたけども、お前がこの修行というものを裏切って降りるんだったならば、もうお前と一緒に修行はできないというふうにその離れてこの行くわけですよね。でお釈迦さんは悟りを開いた後に聞いてくれる人がいないわけですよね。六夜音っていうところは鹿がいっぱいいるところで、人間はいなくて鹿の方が多いわけですよね。鹿に法を説いても全然伝わりませんから、ですから誰かに聞いてもらわなきゃいけないと思うんですけども、勝っての裏切り者っていうふうにそのお釈迦さんを非難したその5人しかこのお釈迦さんの頭には浮かばないわけですよね。悟りを得たものですから、そこのじいちゃんばあちゃんに最初説いてもその分かってもらえないということはもう分かりますので、その勝手の仲間であり裏切り者と言われた
その人たちのその生活しているところにお釈迦さんは出かけていって、それでその自分は悟りを開いたから聞いてもらえないだろうかっていうふうに、この阿弥陀経巡行等にこの法を説くわけですよね。だけどもう裏切り者って反対者ですから、お前が何を悟ったんだと、修行途中で投げ出したくせに何を言ってんだというふうに文句言いながら、文句を言うその勝手の仲間に対して、そのお釈迦さんはずっと、いや自分が悟った方はこうなんだっていうふうに、このずっとまあそのね、その非難合合のこのヤジが飛ぶような状況の中で、そのお釈迦さんはその法を説いていくわけですよね。そしたらだんだんその阿弥陀経巡行等の5人がその静かになって、その確かにその悟りを得たという法はその道理にかなって確かなようだというふうにこのなっていって、それでお釈迦さんの一番最初の弟子がこの阿弥陀経巡行等の5人ということなんですよね。ですから、そういうその怒号の中で、その大号衆、法を聞いてくれるその人をお釈迦さんの方から求めてその行ったということ、それは釈伏の原点なんですよね。こういっちゃなんですけど、釈伏っていうのは敵を味方にするっていうことなんですよね。反対をする人を味方にこのする、信じないものを信じさせるようにするということがこの釈伏ということなんですよね。だから困難であるということはもう決まりきったそのことだということがこの言えるわけなんですよね。ですから反対するものを殺してしまうとか、反対するものはその死んでもいいんだと、反対するものを憎んだり、反対するものを殺して否定したりするっていう信仰はもうその信仰としてはもう完成した教えじゃないということなんですよね。その仇討ちとかそういうことを肯定しているようなその宗教というものは、もう宗教としてはその宗教の名を名乗っていても、それは宗教としてはそのもう道理が、その道理っていうものが通ってないそのものなんだということがこの言えるわけなんですよね。だから創価学会は殺しはしませんけども、それ以上の洗脳っていうか、そういうことをこのしてきたわけですので、反対するものをですね、敵とみなして、この地獄にその落ちろと言わんばかりにこのやってきたということは、その大聖人の教えというものと、もちろんその根本になっているお釈迦さんの教えということからもその外れるということがこの言えるんじゃないかというふうに思うんですよね。まあ、そういう意味で話は大きくなりましたけども、皆さん方がお参りをして大号衆になっていただくということは、私にとってもとってもありがたく、この本当に助けていただいているなというふうに思いますので、非常に感謝をしているところであります。昨日もウシトラ吻行したんですけども、どうもね、まあこの寒くなってきたということもあって、前話したようにウシトラ吻行の時もお題目を1時間唱えるんですけど、どうもですね、この椅子に座って楽をしてもらさせてもらってるんですけども、この右足が痛くなってくるんですね。1時間唱えられないんですよね。本当にだから夜中にするのと昼間の大木工で1時間唱えるのとではもう全然この体の反応がこの違うなということを感じてですね、 ちょっと厳しいなと思ってるんですけども、でもこの間話した時にはお風呂の中で正座ができるようになったんですけども、まあそれは皆さん方に話した時に100ぐらい数えるぐらいしかできなかったんですけど、まあ、今はずっと100じゃダメだなと思って200とか300とかこう数えられるようになったのと、それから風呂上がりの瞬間だけはこの畳の上でこの座れるようになったんですね。その皆さん方に話した時には風呂の中でしか正座できなくて外に出るともうダメだったんですけども、まあできるようになってて、もう本当に尺取り虫みたいなその感じで、ほんのちょっとずつだなと思うんですけども、この筋にね、この人体の筋に、俺は ここでは諦めないよと、もうちょっとの伸ばす、もうちょっと伸ばさせてもらわないと困るよっていう、その指示をこの与えて、その筋にその覚えさせなきゃいけないっていうそのことですのでね、前曲がってたんだからね、前曲がってたんだからそんな筋にもサボっていられたら困るなと思って、するんですけども、もう本当に、泣く手前ぐらいまで泣く手前ぐらいまでいかないと、そのことが前の日よりもちょっと伸びないわけですよね。本当に、これは大変な、体はこの体を守ろうとして、それとのせめぎ合いですよね。本当に年を取るということは、その保守的に体も保守的になっていくなと思ってもう自分でも驚いてるんですけども、もう怪我するまで何とも思わないで当たり前に曲がってたのが、なんでこんななっちゃうのかなと思うぐらいに、その守りに、体が守りに入っていくわけですよね。もう体の方ももう二度とああいう思いをしたくないっていうふうに思ってるんですけども、それとこのこう向かい合っていかなきゃいけないということなんですよね。だから本当に難しいなというふうに思うんですけども、本当に新人とこの一緒だなというふうに思いますね。もうちょっとすればその交代してサボって交代してしまうと、またその懇悔をして、また思い出して、頑張ろうっていうふうに思うと、頑張ろうと思った瞬間にまた面倒くさいなと思うその繰り返しでその信心っていうものをこの進めていくっていうことだから、本当に、ボンドっていうのは大変で難しいなというふうにそのつくづく思うわけなんですよね。さあそれで、話が横にそれましたけれども、今読んだところの勧行八幡書ですね。でこれは大聖人様が弘安5年に亡くなっていますから、この御所は弘安3年、大聖人様が身延において、もう大聖人様のもう最晩年のこのお手紙ということになるんですね。非常に重要なそのお手紙なんですけども、この弘安3年に大聖人様が59歳の時にですね、この年にその蒙古はその戦争の準備っていうものをこのもう完了してですね、そしてその幕府は九州にその武士を送ってですね、それでその蒙古がどんだけの軍勢を連れてくるかもわかんないのにですね、その一生懸命その九州に石垣を作ったりですね、この幕府なりのこの戦争の準備っていうものにこの総力を挙げてこのいたわけなんですね。 そうしたら、この勧業八幡書は12月に書かれている御書なんですけども、11月に、鶴岡の八幡宮が、この、炎上してしまうわけなんですね。もう、鶴岡の八幡宮は、鎌倉幕府の、にとってですね、もう中心的な、このシンボルとしての、この建物なんですね。この源氏が平家と戦って、その平家を破ってですね、そして鎌倉幕府をこの建てるわけですよね。で、鎌倉に幕府を建てたということは、朝廷に相対するその形で、その朝廷にその付随したこの自分たちは勢力じゃないんだということで、その鎌倉に新しい町をこの京都の朝廷にこの立ち向かう形でもってこの開いたわけですよね。それのその信仰の中心をこの鶴岡八幡宮にシンボルとしてこの建立したわけですから、これが燃えるということは、もうその一体何が起きるんだろうというふうに、その将来に対しても今までやってきたことに対しても、そのものすごいその不安をその感じる状況にこのなって、その何が起こるかということで、非常にその動揺をこの期待してこのいたわけなんですね。で、そのことを見て、この大聖人様はこの勧業八幡書、八幡大菩薩にその勧業を申し上げるということの意味で、その勧業八幡書というこの御書をこの書かれて、八幡大菩薩に対して法華経の行者守護の怠慢を戒めるために、この勧業八幡書をこの表したということなんですね。移行勢力が衰えたところの書店は、法華経によって本来の務めを行うことによって移行勢力を取り戻すことができるにもかかわらず、法華経説法の場において法華経の行者守護の誓いをしながら、それをしないので梵天大釈から八幡大菩薩自身が責められて、日蓮が諸宗を破釈するということは、一切衆生の成仏を願うためであるにもかかわらず、八幡大菩薩はですね、その務めというものを守ってきたんだろうかということをですね、この皆さん方に前話したように、大聖人様が辰の口の法難の時に、真夜中に鶴岡八幡宮の参道を横切る時に馬から降りて、八幡大菩薩に向かって、八幡大菩薩、何をしてるんだというふうに、その八幡大菩薩に、その直接鶴岡の八幡宮に向かってですね、八幡大菩薩の本当の務めを忘れているんじゃないかと、法華経の行者守護の務めというものを果たしているのかということを、その声をかけられて辰の口に向かうわけなんですけども、その姿と同じその意味合いのことを、この勧業八幡書というその御書に、またこの鶴岡八幡宮炎上ということを通して、この大聖人様はこの御書をこの書かれているということなんですよね。辰の口の法難の折にも言ったように、八幡大菩薩はその自分の務めというものをこの全うしてきてるのかということを、この改めてこの訴えた御書が、そのこの御書だったということなんですね。で、今読んだところですね。今日蓮は犬る建長5年水野と牛4月28日より、この立教改修の時ですよね、朝霞森の山の頂において昇る太陽に向かってですね、太平洋に向かって、昇る太陽に向かって、この南妙法蓮華経のこのお題目を、もうこれからは今まで修行してきたものを全部捨てて、南妙法蓮華経の法華経の行者として、南妙法蓮華経の法のためだけに生きるんだと いう誓いを持ってこの建長5年4月28日にお題目を唱え始めて今年弘安3年12月に至るまで28年が間また多事なしとですね。もうああでもないこうでもないというような、 あっちも拝めばこっちも拝むと、こっちもいいじゃないかあっちもいいじゃないかというような、そういうそのふらつきなくただ一筋に南無法蓮華経の法華経の行者として自分は生きてきたということですね。ただ妙法蓮華経の七時五時を日本国の一切主上の口に入れんと励むばかりないとですね。大聖人様は御所の中でもう再三ですね、南妙法蓮華経の五時七時という表現をこのされているわけですね。でこれは13日にその皆さん方に話をしているご本尊様のところでもそのお話ししましたけども、仏が悟った教えは妙法蓮華経ですから、法華経の中にはどこにも南妙法蓮華経ということは書いてありません。みんな妙法蓮華経です。妙法蓮華経、南無がつくということは奇へ奇妙ということですから、南無をつけたということは我々主上の側に立って我々主上が妙法蓮華経に南無します、奇へしますということで南無法蓮華経だから、このご本尊様は南無法蓮華経って書いてあるということは我々主上のことを考えてこのご本尊様は我々主上の側に立ってこのご本尊様は書かれているということなんですね。仏の側に立てば南無をつける必要はないわけですよね。妙法蓮華経でいいわけだ。妙法蓮華経でね。でこのご本尊様の中には、ちょっと説明が長くなるかなと思って外したんですけども、妙法蓮華経は、前も皆さん方に話したように、もう皆さん方とも長いからこうやって説法しててもね、前も皆さん方に話したようにってばっかり出てもうそればっかりになって、ほとんど前に皆さん方に話したようにっていう話なんだけども、それでも分かんないっていう人がいるかな、それでも聞いたことがないっていう人がいるかな、どうなのかなと思っているんですけどね。1,2,3,4、地水火風空ですよね。妙妙法蓮華経はこの下から言うと地水火風空の五代ということなんですよね。五代はその私たちの命というものの根本をなすところの仏法におけるところの五元素ということなんですね。だから妙法蓮華経は私たちの命の五元素ということをこの表しているんだということなんですね。だから陶板に、4つそのこの刻みをこのつけてありますけども、お墓でいうと五輪墓っていうのがありますよね。それ陶板はそれと同じ五輪を表しているわけですよね。つまり命の五元素地水火風空をこの妙法蓮華経として表しているということは、妙法蓮華経は私たちの命そのものということなんですね。そのもの、命そのものをこの妙法蓮華経は説いてこのくれているということなんですね。だから南無をつけるということは、私たちが南妙法蓮華経の信仰をするということは、私たちは自分自身の命というもののためにこの信心をしているんですよね。自分自身の命なんです。他からその公正安静っていうふうに言われるもんじゃなくて、信心っていうものをするということはもうそのまま自分自身の命のためにこのしてるんだというふうにその考えなきゃいけないと いうことなんですね。で、それで南妙法蓮華経は7時、妙法蓮華経は5時ということで、その仏の側と主上の側から見るところの妙法蓮華経ということで、大聖人様は5時7時のこの題目というこの表現をわざわざあえてこの御所の中で、この何度も何度もこのそういう書き方をこのされているということがこの言えるわけなんですよね。で、7時5時を日本国の一切主上の口に入れんと励むばかりなりと、ね、これすなわち母の赤子の口に乳を入れんと励む自死なり、これまた時の当たらざるにあらず、ね、妙法蓮華経のね、このおっぱいね、このあれですよね、おっぱい、この体の中に、女の人の体の中にですね、そのおっぱい製造所っていう臓器があるわけじゃなくて、そのここにずっとこう流れてるこの血が、そのおっぱいの、まあ、なんて呼ぶか分かんないですけど、海綿体みたいな、そういうそのところを通って、あの真っ赤な血がですね、その白いおっぱいにこのなって、この出てくるわけですよね。だからおっぱいは要するにお母さんの血そのものなんですよね。血そのものなんですね。だからそのおっぱいをその絞ってちょっと置いとくと、そのちょっと茶色っぽいそのこの色にこのなるんですけども、それはその古くなったからとかじゃなくて、その血の色にちょっと戻るわけですよね。血の色にちょっと戻ると。だから本当にその子供とね、そのお母さんはその血のこの交わりを、この大きくなるまで、おっぱいがこの離れるまで、その血の交わりをしてるわけだから、もうお父さん入る余地がないよね。もうやっぱりその接する密度がこの全然違うわけですよね。お腹から生み出して、それでずっと血の交わりをこのしてるわけですからね。だからそういうそのこのおっぱいのこの乳っていうそのものは、それだけその濃いこのものがこのあるんだということなんですよね。だからその何ですか、あんまり酒、お母さんがあんまりお酒を飲みすぎちゃいけないとか、タバコを吸っちゃいけないとかいうようなことは、もうその本当にそのお医者さんが言うまでもなく、そのもうそのままのこのものをその子供に与えてると、血そのものを与えてるというそのことから、その考えてもその当たり前のそのことだということが言えるわけなんですよね。それでね、このおっぱいね、この赤ちゃんなんか見てるとね、何も教えないのにね、おっぱい吸ってるよね。それもなんか知んないけども、この舌をね、ストローみたいにこの丸めてね、でその効率よくこの吸い込もうというふうに一生懸命、その何にも教えてないのに、このしますよね。本能ですよね。本能すごいですよね。人間の赤ちゃんもすごいなと思うけども、前テレビで見てたら、カンガルーとかパンダの赤ちゃんなんて、もう生まれた時はこんなちっちゃな虫みたいなそのものがですよ、あのカンガルーのこのなんていうんですか、お母さんから生まれたらですよ、そのこの袋の中におっぱいがあるわけだから、こうこってこうって腹のところをこうってこうしがみついていっ って腹のところまで行って、それでそのおっぱいをその袋の中に入ってこの飲むわけですよね。何も教えてないのにそのそれをこのするわけですよね。すごいなと思って、まあ、そう言ってまたこの袋が破れるんじゃないかと思うぐらい大きくなってもまだ袋に入って、いるんですよね、カンガルーがね。はあ、どうなろうにお母さんはと思うんですけども、そういうふうにしてそのまあ一人前にこのなっていく、もう何にも教えないのに、もう生きるっていう本能だけでそのことがこのできているということなんですよね。だからおっぱいをやるということもものすごいすごいことなんですけども、それをこの生きるためにその求めてこの吸うっていう、そのこともこれ非常にそのどちらもこの合わさらなければそのできないそのことにこのなるわけなんですよね。だから大聖人様はおっぱいを、南無妙法蓮華経のおっぱいをこの飲ませるんだと言うんですけども、私たちの方にこの南無妙法蓮華経のおっぱいを求める本能っていうものがないとそのダメなんだと、それが信ずるということなんです。それがつまりどんな親のところに行っても信ずるからこそ赤ちゃんは何も教えられなくてもそのお母さんのおっぱいを飲んでるわけだ。このおっぱいはやばいぞっていうふうに思ったら飲めないわけだ。だけどやばいおっぱいでもね、赤ちゃんは飲むわけだ。今日この皆さん方のところにね、お参りする前にね、昼ご飯食べながらね、ちょっとテレビのニュース見てたらね、いくつの子供かわかんないんだけど、親がねその赤ちゃんにその覚醒剤かなんかわかんないんだけど、それを飲ましたのか吸わしたのかなんかわかんないんだけども、その与えて赤ちゃんが泡吹いて、で救急車でその搬送されて、それでその親なのか愛人なのかわかんないその男が、要するに覚醒剤、なんとかなんとかで逮捕されたとか、もう信じられないよね。何なんだろうと思うようなことがその現実に起こるんですけども、本当にもう子供っていうのはもう本当に信ずるっていう、その生きるために何でも信ずるっていう気持ちでその生まれてくるわけですよね。それをやっぱりその裏切るということは、それはもう血がつながった親であろうが他人であろうがもう許せないそのことなんですけども、そういう事件がボロボロその起きてくるということはもう本当にそのもうなんか聞いててもなんかもう心が汚れるような乱れるようなその病、そのね、その嫌な思いをこうしますよね。まああっちゃならないことなんだけども、なんか気持ち分かるなというような犯罪もあったりするありますよね。だけどこれはもう絶対分からんなというようなことがその毎日毎日のニュースでボロボロ出てくると、どう考えていいのかな、何なんだろうなと、なんでそんなことができるのかなっていうようなことが起こるとね、もう本当にもう暗い気持ちに、そのなんか穴に落とされたみたいな気持ちにこのなっていきますよね。本当に残念なことだな、ことだなと思うんですけどもね。それで全然もう久しぶりだから話があっち行ったりこっち行ったり申し訳ないんですけども、下種っていうことを言いますよね。種を下すということで下種っていうことを言うんですけども、まあ大聖人様のこの教えっていうものは下種釈仏っていうことなんですけども、 御書の読みようによってはですね、大聖人様がその初めてその種を下して、その初めてその仏の仏性というものがその人にその植えられたようにその考える人がいるんですけども、全体を、まあ、大聖人の御書の全体を見たときに、例えとして大聖人はそういう表現をしてるんですけども、でもやっぱり違うんじゃないかなっていうふうにその私は思えるわけなんですよね。ということはそのいつも皆さん方に話をするように、もう仏性という種はもともとどんな命にもみんなこの備わってると。でこの下種釈仏っていう下種ということはその種というものを自覚させるための縁っていうもの、それを要するにこの大聖人様がこの市場に与えると。そして、あ、自分にも仏の命というものが備わってるんだなっていう自覚を持って、その仏性を生かすことができる、生かす、また殺すもその本人次第っていうのがこの下種ということのその本当のこの意味じゃないかというふうにその感じるわけなんですね。誰かに与えてもらったら仏性が授かると言うんじゃなくて、もともと備わっているものを自分が知ることができる。知るということは信ずることができるか信じることができないかっていうことのこの違いでしかないと。持っていてもいつも皆さん方に言うように、自分でまあ1万円でも、まあ話だけだから大きい方が楽しいから100万円でもいいや、100万円のそのへそくりがあると、まあ100万円ぐらいになると、その隠しどころを忘れるってことはないと思うけども、まあ1万円ぐらい本の間に挟んで隠しておこうという1万円ぐらいのこのへそくりであると、長く隠しているうちにどこに隠したか分かんなくなっちゃう、どの本の何ページかということが分かんなくなっちゃう。そうするとへそくりがあるということは分かっているんだけども、出すことができないということは持っていないと同じだということになってしまうと。信ずるということはどの本の何ページに入れてあるということがちゃんと分かっていると、いつでも使えるようになっているということがこの信ずるということですよね。つまり信ずるということができない人は持ってるということを言われても本当に持ってるんだろうか、どこを探してもそれを出すことができないということになると、それは持っていないと同じことになってしまうということになりますね。だから真言宗や禅宗や念仏宗の間違ったそういうこの信仰をしていれば、持っているということをどれだけその教えの中でこの言われたとしても、それを出すことができないと。阿弥陀如来や大日如来を信じていてはそれを出すことができないということになるわけですね。だからそういうふうにこの大聖人様がこの南無法蓮華経のおっぱいをあげる、そしてさっき私が話したように子供にも生きたいという本能があるからこそ、一生懸命このおっぱいの吸い方を教えもしないのに一生懸命自分が生きようと、おっぱいの味がどうだとかいうようなことも赤ちゃんに分かるのか分かってないのか、まあ、全くその想像はできませんけども、そのおっぱい、目がろくにまだ見えないような状況でも一生懸命おっぱいをこの吸おうという、もうこれが生きる全てだというふうに信じて、それをこの飲むことによって、そして自分が成長していく、そこが要するにこの仏の南無法蓮華経の心と、この市場の側の南無法蓮華経の心っていうものがこの一つになった時に、初めてそこにこの仏法というもののこの道というものがこの切り開かれていくということなんですね。これが要するにこの大事な、だから種はもともと誰かにもらうもんじゃなくて、もともとこの備わってるんだということなんです。 言葉と備わってる。ね。それをみんな持ってるということなんですね。だけど、その種が芽を出すには、仏法において条件があると。ですね。すでに仏器の五五百歳にあたりると。五五百歳。末法ということ。末法。ね。末法もね、なんで2500年、午後100歳、午後25、2500年。2500年過ぎたら、要するに、なんでかっていうと、お釈迦さんを中心にした、釈尊から、一番遠い、一番遠いこの時代ですよね。一番遠い。一番遠いから、お釈迦さんっていうものを中心にしたところの仏の教え、仏教っていうものから、仏教っていうものを信ずるっていうことが、もうできない修行っていうことなんですね。信ずるということが。お釈迦さんなんてそんな人本当にいたのかよと。いうような人間まで出てくる。この時代。ということなんですね。そうすると、もうお釈迦さん中心では、仏中心では、もう成り立たない世界。ということなんです。ということは、法を中心にした、この信仰でなければならなくなる、この切り替わりの世界ということなんです。つまり、それまでは、お釈迦さんとか、阿弥陀如来とか、大日如来とかいう、その仏の姿というものに憧れて、優しそうだな。何でも許してくれそうだな。何でも受け止めてくれそうだなっていうふうに、そういう姿形の優しさとか慈悲とかそういうようなことで、その一生懸命手を合わせて、そして救ってください、助けてください、守ってくださいっていうことで、それで道徳的に生きるっていう人が当たり前のようにいたんだと。だけども、この仏を中心にしたその力っていうものが、どんどんどんどんどんどんどんどん時間が経過するに従って、一番遠くなるに従って、そんなことあるわけなかろうと、そんな優しさの塊みたいな仏なんかいるわけないじゃないかという人間の方が当たり前に増えていくね。その切り替わりの中で、仏が悟った法、仏が中心じゃなくて、仏の中身の仏が悟った法というものを中心にしなければ、私たちは仏と同じように仏にはなれないよというふうに考えて、お釈迦さん自身も2500年が過ぎたら、自分を信じて自分を拝んでてもダメですよと。私を中心にするんじゃなくて、自分が亡くなって2500年を過ぎたら、南無法蓮華経の法を中心にしなきゃいけないんですよっていうことを説いてあるのが法華経なんです。大聖人様が言ったんじゃなくて、法華経にそのことが書いてあるから、大聖人様は素直に、その法華経の教え通りに、南無法蓮華経を中心にして、南無法蓮華経の本尊を表したわけなんです。13日も言ったように、お釈迦さんが信仰の中、お釈迦さんを信仰の中心にすべきだっていうんだったら、このご本尊様の真ん中には、南無釈迦牟尼仏って書いたはずなんです。だけど、南無法蓮華経を中心にして、南無釈迦牟尼仏は横に書いたっていうことは、お釈迦さんの中身は、南無法蓮華経なんだと。いうことを、大聖人様が初めて表してくれたっていうことなんです。ね。だから大聖人様は一貫して仏が中心の信仰じゃなくて、仏の中身の南無法蓮華経が中心の信仰。 阿弥陀如来の中身も、大日如来の中身も、お釈迦さんの中身も、多宝如来の中身も、ね、また観音の中身も、上行菩薩の中身も、安流行菩薩の中身も、みんな南無法蓮華経なんだ。天台大師の中身も、伝行大師の中身も、みんな南無法蓮華経なんだと。いうことが、このご本尊様に表されていると。いうことなんですね。そのことの切り替えのために、2500年の末法へ来ないと、我々、不信の主張というものの方が増えた末法という時代に来なければ、この仏の中身の方が大事なんだということに、その気づく主張は現れないと。いうふうに考えて、すでに仏器の五五薬祭にあたれり。天台伝行の増貌の時には、時未だ来たらざりしかども、一分の木あるゆえに、小分るふせりと。つまり天台伝行のこの時代っていうものは、もう、末法の影っていうものがすぐそこまで、この迫って、この来ていた。自分たちの増貌の時代はこれでいいかもわからないけれども、次に来る末法の時代は自分たちがやってることじゃダメなんだということに気づき始めて、このいた人たち。ね。だから、前もって南無法蓮華経に切り替わる準備をしておかなきゃいけないんだということで、天台伝行は、この法華経の南無法蓮華経の信仰というものが大事だよということをこの世の中に訴えてこのいたんだと。いかに言わんや今はすでに時至りにたとえ気なくしてスイカをなすともいかでかぐずせざらん。ただ不況のごとく大難に遭うともルーセンこと疑いなかるべきにと。ね。末法という時代は2500年この過ぎてこのいるんだけども、だけどもどうしようもないその不信の輩がそのいっぱいいるわけだから、だから末法という時代になればなるほど既婚のない主張がこの増えていく、信ずるということができない疑う人間がどんどんどんどんどんどんどんどん増えていくね。だから、私たちは、合釈。何しろ、この妙法に縁をさせるために、強く釈伏下手していくっていう方法しか取ることができないんだと。例えて言えば、不況のごとく。我深く何じら親もあえて教慢せず、ゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。いうこの不況菩薩のこの法華経の行者として生きる姿というものをもって法というものを伝えていかなきゃいけないんだということなんですね。だから釈伏の第一歩は、言葉で伝える第一歩は、どんな命にも、あなたの命にも、みんな仏と同じ命が備わってるんだっていうことを説いている教えは、この南無法蓮華経の教えしかないんだから、南無法蓮華経の信心をした方がいいよ、ということを、この伝える。この、もう、ね、その、バカの空覚えでもいいかな。これだけは何としても子供や孫や、縁する人々に、あなたの命に仏の命っていうものが備わっているっていうことを説いている教えっていうのは南無法蓮華経しかないんだよと。だから南無法蓮華経の信心をした方がいいんだよというこの言葉は何としても伝えなきゃいけない。これは我深く何じらを敬うっていうこの言葉をその今の時代の言葉に置き換えただけのそのことです。これを大聖人様はその法華経の行者の手本とこのされたわけなんです。これが大事なんです。 これが。何でもいいから手合わせて南無妙法蓮華経を唱えろと言う必要はないです。ね。なぜ南無この五輪大聖人の信心を進めるかって言えば、誰の命にも、人間以外のどの命にも、この南無妙法蓮華経の仏の命というものが備わってるっていうことを説いている教えは、この日蓮大聖人の教えしかないからなんだと。だからこれをしてちょこれをしてもらいたいというふうに私は思ってるんだと。それを何度も何度もそのこの伝えるということがこの大事なんだと。黙って素直に南無妙法蓮華経を唱えればいいことがあるから、病気が治るからと。そんなのは釈迦じゃないんです。本当の釈迦はこの我深く何じらを敬もうということを粘り強くこの何度も何度も伝えるということがその大事なことなんだということなんですよね。そのことがいかに言わんや今はすでに時至りぬ、たとえ木なくしてスイカをなすとも。スイカっていうのは水と火っていうことですけど、私たちがの分かりやすい言葉で言えば水と油みたいな、もう何ぼ言ったって聞いてくんないなというような、もう弾かれるような水と油のような関係であったとしても、いかでかぐずうせざらん、ぐずうをしていかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけない。ただ不況のごとく不行菩薩のように、この私たちはこの伝えていかなきゃいけないんだと。信ずる信じない、やるやらないっていうのは相手がその決めることなんだと、相手がその決断することなんだと、私たちが無理やり脅したり透かしたりして決断させることじゃないんだと。それを創価学会はやってきたけども、それは釈迦にはならない。その人の心まで南無妙法蓮華経の法というものが伝わっていかなかったということなんですね。伝わっていかないということは妙法の縁になってないということなんです。妙法の縁になってない、ただ憎しみを生むだけの関係にしかなってなかったということになっちゃうんですね。ね。真言前念仏者と残相によりて無知の国主と流難をなす。これを退治すべき氏神、八幡大菩薩、彼らの大化を辞せざるゆえに日蓮の氏神を勧行するが道理に背くべしやと。いうふうにあって、八幡大菩薩っていうのはですね、そのどちらかというと、まあ、天皇のこの祖先神は、その伊勢の皇太神宮に祀られているところの、その天正大臣だというふうに、この言われてるんですね。でもこの間ね、インターネットでね、その、怪我をする前はね、結構ね、やってたんですけど、怪我してからね、どうもやっぱり気持ちが弱気になってるのかね、あんまり今してないんですけど、たまたまね、天正大臣のお父さんお母さんは、このイザナミイザナミの御事なんですね。イザナギイザナミの御事。神話っていうのは古事記っていうのがこう中心になってるんですけど、難しいですからね。イザナギに、イザナギ、イザナギイザナミの御事。これが天正大臣のお父さんお母さんなんですね。で、このイザナギイザナミの御事は、ある日突然、イザナギイザナミの御事として、この世の中に現れたと。だから、イザナギイザナミの御事の前は、何もなし。ということなんです。で、インターネットにヤフー知恵袋っていうのがあって、質問コーナーっていうのがあるんですね。ヤフー知恵袋。ヤフー知恵袋っていうのがあるんですね。で、ここを通してね、それで 天正大臣がその日本の皇室のこの祖先神だと言うんだったら、天正大臣を産んだイザナギイザナミの御事はもっと祖先だから、だからそのこっちの方がその上じゃないかと。でこのイザナギイザナミの御事が結婚して、それでこの天に昇っていくときに、その海中海の水をこの手ですくって、それがポタポタポタっと落ちて、北海道、本州、九州、四国等のこの島々のこの国になったというその話が、この日本の始まりになってるわけですね。実はおかしいじゃないかと、質問したんです。質問したという、まあ、そのね、分かってるんだけど質問したんですね。そしたらいろんな人がいますからね、神道を信じてる人いますからね。でその天正大臣はじめ、あと二人その子供がこのいて、それで、一人のその返答がね、一人の子はそのヨーロッパまで行って、で向こうの国も作ったんだというわけですよね。で、じゃあ、向こうのキリスト教の神と、向こうも天地創造、こっちも天地創造、こっちは日本だけの天地創造ですよね。どっちが古くて、そのどっちが偉いんですかっていうふうにまた質問したら、それは、わからんという返事が返ってきて、そこでもうストップしちゃうんですけども、そういう、その、もう本当に子供騙しみたいな、その話なんですよね。それもう本当に、もう大真面目でみんなそれを信仰してるわけだ。ね。何考えてるのかなと。だからキリスト教も人間が生まれてくるのは土がずーっとこう固まってって人間の格好になって人間がポッと生まれてきたっていう考え方で、未だにその人間も他の動物も進化してその今の世の中になってるんだということを絶対に信じないっていうその人たちが、その神の向こうの神の教えの中にはいるんですよね。本当にこの不思議なそれを一生懸命信仰して、そこに何の救いがあるんだろうというふうにその思うんですけども、それを一生懸命このやってるわけなんですよね。で、まあ、13日に、今回の、12月の13日のために、この質問を出して、いただいた質問が、とっても、皆さん、この信仰の根本をなす、大事ないい質問だったので、一回でできるかな、というふうに、思ってるんですけども、まあ、一回でできなかったら、また、次に、この、無理やりに一回に、まあ、縮めなくてもいいかなと思って、2回が3回になってもいいかなと思ってるんですけども、まあその中の質問の中にもあったんですけども、八幡っていうのは、この御本尊様の中にも書いたんですけど、八幡っていうのはその仏教の中においてはこの釈尊の本地は釈尊だっていうその考え方があるんですね。だけど八幡大菩薩は法華経の中にはもう当然出てこない日本独自のこの書店全人ですので、そのまあちょっと話としては無理があるなと思うんですけども、日本の中の仏教においてはその本地その本体は釈尊だという 書店前人は書店前人としては八幡大菩薩という名前のもとに現れているけども、その本体はこの釈尊だという考え方があるんですね。でその大聖人様はご本尊様の中に八幡大菩薩と書かれているんですけども、大聖人の考える法華経中心の八幡大菩薩と、それから鎌倉幕府が考えるところの八幡大菩薩っていうのは全然この意味が違うんだということを大聖人はここでおっしゃってるわけなんですね。法華経主語を使命責任として考える八幡大菩薩と、鎌倉幕府の守護神と考える八幡大菩薩は同じ八幡大菩薩という名前でやっても全然違うもんなんだということなんですね。だから日蓮の氏神っていうのはその八幡大菩薩だけども、だけどもあなた方が言う八幡大菩薩とその意味というものと働きというものは全く違うものなんだということをここでそのおっしゃってるわけなんですね。日蓮の氏神を勧行するは道理に背くべしやということなんですね。そのことをこの言ってるわけなんですね。このご本尊様のこの中にも書きましたけども、天正大臣も八幡大菩薩も日本特有の書店前人ですので、法華経の中には天正大臣八幡大菩薩の名前は当然出てきません。だけど大聖人様は書店前人の全てが法華経説法の場に集まったということからして、名前は挙げられていないけれども天正大臣八幡大菩薩も書店前人であれば必ずそこに集合したはずだということで、この日本独自の天正大臣八幡大菩薩をこのご本尊様の前中に南明法蓮華経を中心にして、大聖人様は最初は表せませんでしたけど、途中からそのご本尊様に書き入れるようになったということがこの言えるわけなんですよね。だから大聖人様はあくまでも書店前人も含めてこの諸菩薩も諸仏も全部このご本尊様の姿同様に、その中身はみんな南明法蓮華経なんだと。私たち衆生の中身も南明法蓮華経だけども、書店前人の中身もまた天台大師蓮行大師という現実に世の中に現れたところのそういう僧侶もまた菩薩も仏も全部南明法蓮華経の仏性というものを持った存在なんだとね。それを南明法蓮華経の法を外れて、それ自身を信仰の対象として拝んだとしても、それは全く意味のないことなんだということをこの大聖人様はそのこの勧行八幡章の中においてこの訴えてこのいるわけなんですね。だからその中身を信仰する信仰と外身を信仰するこの信仰とでは、おのずからその意味するところとその信仰の目的価値観というものは全く違うものになってしまうということなんですね。だからぜひこの南明法蓮華経の中身を縁する大切な人にこの伝えていく、その人が信じることができなくてもこの妙法の縁を結ぶということができる、そういう釈仏具足というものをその心がけていってもらいたいというふうに思うんですね。